Ishinomiya's number one local radio station. From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya.
再発見。
再発見の再は彩り。豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ。そんな西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私、増井たか子。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、今月から始まりましたこの新番組もなんか回を重ねてきましたけれども、西宮再発見第1週から第3週までの金曜日はレギュラーティーチャー、そして第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしてまいります。というわけで、今週は第4金曜日ですのでゲストティーチャーをお迎えしています。向川女子大学生活環境学部生活環境学科教授でいらっしゃいます三宅正浩さんです。三宅先生、どうぞよろしくお願いいたします。三宅先生はもういろんな分野に、はい、もうねすごいお詳しくていらっしゃいまして、この桜 FM が誕生した頃ではなんか石についてお話しいただいたんですって。
そうですね、西宮は桜色の石があるので、
はい、
もう木だけじゃなくて、うん、なんか C の木だけじゃなくて C の石もあってもいいなっていうような一年中石の中でお花見ができるっていう
桜が見られる。
そうですね、なんかそんな話をもう20年前ぐらいですかね、
25年6年ぐらいになりますね、はい。で、なんか今は海にもとっても興味を持ってらして、
いや そうですよね、西宮はこんな大阪からこれだけ近いのに、はいはい、天然のビーチが残ってるって、
はい、
奇跡的ですよね。
まあ、確かに ね恵まれてますよ
ね、
はい、
で甲子園浜、うん、お前浜、
はい、
高楼園浜って、はい、こんな多彩なビーチが都市の近くに残ってるっていうのはすごいことだなと、
はい、
まあ、それを船で巡っていきたいなと思って。
先生自ら船舶免許もお取りになって、
はいはい、一応昨日合格したんで
ナビゲーターもね、はい、務められてという、はいはい、もうねすごい多彩な活動をしてらっしゃるんですが、今日はスイーツのお話をぜひ伺いたいということで、はいはい、でもねすごいこだわりだなと思ったのは、うん、すごい分厚いね、このノートをですね、さっき見せていただいたんですが、うん、なんとこれ、365日研究っていうノートなんですって。
そうなんです。365日、365点、うん、それぞれ違うところを巡っていくっていう研究を、若い時にやってたんですね。
スイーツを毎日違うお店で。
例えば今日持ってきたのは、2013年は、
はい、
これは365日、365点、
はい、
これ、ミルフィーユばっかり、こう、ずっと。記録していってっていうような、これ例えばちょっと前だとカステラを365日365点、これは47都道府県なんですけども、
まあ
こう
やり、足で歩いて、
そうなんです、こうやりながらこう街を見ていくっていう、まあお菓子を通して街を見ていくと、
うんうんうん、
いやだからその視点で見ると西宮は面白い街なんですよね、はい、
そうなんですかね、いろんなまあね視点から街を見るという、
はい、
まあ、街づくりの先生専門家でもいらっしゃいますし、まあ、今日はじゃあお菓子から、
はい、
その街づくりまでお話がいくといいなと思うんですが、はい、これ当時、
はい、
全部スケッチなんですね。
そうですそうです、私未だに携帯電話持ってないんで、水彩画でこう記録していくっていうのを、まあ今でもノートに記録していくっていうのは、はい、
めっちゃアナログでらっしゃるわけですね。
そうです。
でも今の時代ね、やっぱり SNS で発信とか、
はいは
い、いろいろともホームページはみたいなことが言われる中にあって、はい、うん、なおかつそのアナログを守ってらっしゃると何かポリシーが終わるんですか？
いやいや、ちょうどいいっていうぐらいで。まあ、こうやって話す機会をいただけるので、うん、もうありがたいです。
いや、でもなんかとっても味があって、はい、やっぱりこれ先生が召し上がって、はい、その絵をお描きになったら、
はい、
もうそのパッと開けたところで、その日の、
はい、
その味っていうのも思い出せるぐらいの。
まあ、そうですね。本当に一瞬で、
はい、
まあ、それこそ、どんな、特にケーキ屋さんの場合は、
はい、
まあ、そのレジの店員さんの顔とかが、パッと浮かびますよね。
うん、 このミルフィーユは、うん、これパリで、
あ、ちょうどこの年はパリに住んでたんで、ずっと回っていったんですけども、まあ、そのね、ケーキを通してね、はい、コミュニケーションできるんで、はい、まあ、そういう、こう、楽しみですよね。
はあ、いやいやいや、うん、深いところをいっぱい清めてらっしゃるので、うん、今日だけでは絶対になんかお話、うん、ね、終わらないと思うので、また先生、うん、ぜひいらしてくださいねって、うん、もう先に予約しといたりなんかするんですが、ね、さあ、その西宮と洋菓子のつながりなんですけど、はい、その歴史っていうのはどのあたりからなんですか、ね、
これはね、一番他の市に見られないのは、はい、90年前に、すでに西宮には、二つのグルメホテルがあったっていうことなんですね。
先生、本も書いてらっしゃいますけれどもね。
まあ、一つは甲子園ホテル。甲子園ホテルは、東の帝国ホテル、西の甲子園ホテルと言われる、
はい、
こう、ね、東西を代表する。その頃まだ大阪には50室ぐらいのホテルしかなかったんですね。
だから、
甲子園ホテルは70室ぐらいなので、
はい、
まあ、関西でも一番大きな、しかもグルメを中心にした、そのフランス料理のメインダイニングと、うん、なんと、シェフパティシエが外国人だったんですけども。
じゃあお菓子もちゃんと充実してたんですか？
いや、もうこの当時の、はい、もうヨーロッパの最先端の技術で、どこの国の人だったと思われます？
いや、フランスですか、まあ、お菓子といえば。そうですね。
フランス菓子を、まあ、吸収した当時の、まあ、ロシアのパティシエだったんですね。ちょうど、ロシア革命の後、はい、日本に亡命されてきて、うん、まあ、同世代の人で言うと、はい、モロゾフさんとか、ゴンチャロフさんとか、まあ、神戸ではそういう方が活躍されてたという。で、甲子園ホテルには、こう、ロシアから来られたシェフパティシエがいて、で、これなんともう一つグルメホテルがあったのが、シクガーのあたりなんですけども、
はい、
パインクレストホテルっていう、フランス料理の本を出したり雑誌を出したりっていう、まあ、フランス料理を発信する重要な拠点が、このシクガーにあったんですよね。この二つのグルメホテルが、日本のホテル史の中でも、非常に重要なホテルと言われる、まあ、それが二つも、あったっていう。まあ、もちろん、そのね、90年前から、まあ、そういう、こう、フランス料理を通してのデセールであったり、一方ではロシアのお菓子、まあ、特に、ロシアはチョコレートが有名なので、まあ、そのチョコレートが売りの、こう、ホテルっていう、ホテルのお土産は、まあ、チョコレート、ナルオイチゴっていうことだったみたいですね。ホテル名物っていう。まあ、そういうように、まあ、この西宮には、まあ、これは神戸の隣ということもあるんですけども、まずは、まあ、ロシアのお菓子が広がっていって、あとは次、神戸から、こう、ドイツとか、まあ、そういう、こう、お菓子ですね。ドイツ系のお菓子が入ってくるという。うんうんうん、はい、で、西宮っていうのは、例えば、エル・ベランさんとか、
はい、
ミッシェル・バッハさんとか、はい、やっぱりドイツ語の名前が多いですよね。
なるほど。
だから、ロシアの後次、こう、ドイツのお菓子が、こう、入ってくるという。うん、まあ、もちろんね、ベルンさんとか、まあ、スイスの地名が入ってたり、まあ、スイス菓子も、うちの大学の近くに、ヨーデル・ミヤコさんっていうケーキ屋さんがあって、ヨーデルとか、まあ、スイスの時代もあったり、まあ、この西宮っていうのは本当に、こう、ロシアから始まって、ドイツ菓子、はい、で、その後、フランス菓子が入ってくるっていう。ところなんですね。
もう、
ま
あ、いながらにして世界中のお菓子が楽しめる。そうそう、だ
から、つまがりさんなんかは、はい、本当にまあ、よくスイス菓子っていうジャンルで言われる。まあ、スイスっていうのは本当に大国に囲まれてて、いろんなこう技術が集まってるっていう意味で、スイス菓子らしいですけども、はい、うん、で、それがね、まあ、一つの西宮のスイーツを見るときのキーワードは、
はい、
まあ、さっき、ホテルは甲子園。で、もう一つが宿賀にあったっていう。
はい、
まあ、当時宿賀のあたりは、功労園って言われてたんですね。はい、今、功労園って言うと阪神の方だけのイメージですけども、当時宿賀のあたりまで、功労園、住宅地
って。一大、こう、レジャーゾーンみたいな感じだったんですよね。
その甲子園功労園、
うん、
で、次にケーキ屋さんが集まってくるのが、苦楽園、紅葉園。
あ、全部園がつきますね。
そうなんですよ。おまけにね、
はい、
まあ、西宮七園って言うじゃないですか、最近話題のお菓子はガーデンズですよね。でも、ガーデンズも 円でしょ。僕最近西宮八円目はガーデンズとかって言って七個の次に来る、うん、おそらくねあのガーデンズも意識したんじゃないかなっていう、
はい、そういうところ
だから円っていうあのところが一つのケーキ屋さんが集まってる街っていう、でその円っていうのはいわゆる阪神間モダニズムって言われるようにこの当時日本で最先端のライフスタイルをしてた場所で、うんはい、まあそこにホテルができてその後戦後スイーツ店が集まってくるっていう、
うん、
でまあケーキの街っていうところで、
はい、でも商売敵がそんなに集まったら大変なんじゃないかと思うんですが、うん、
これ集まることにメリットがあるんですよね。
すつまり
そこにお店があるっていうことは、それをこう生活の中に取り入れる文化があるっていうところなのでそういうところにお店を出店する方が手堅いんですよね、はいうん、店がないっていうことは需要がないっていうことなんであ
そういうことなんですか。そうなんです。
だからどんどんどんどんこう集まってくるっていう、うん
はい、
まあ、あの同業種が集まるっていうのは他にもありますよね、
まあ、ラーメン屋さんがとかね、だからまあそういろいろありますけれども、
だからそこが面白いのが集まってきて一つの街のイメージを作っていくっていう、
はい、
で西宮には洋菓子園遊会っていう、
そう
これ一大イベントがありますけれども、
三宅先生もねその立ち上げに、うん、あのご尽力なさったということで、
これも面白いネーミングだなと思うんですけど、うん、園で遊ぶでしょ、園遊会、
園ですか、
そうなんですよ、
やっぱり、
いや、はい、甲子園ホテルも売りは園遊会だったんです、うん、広大なあの庭園があって、そこでの屋形船をこう浮かべたり、
うわ、
まあ、西宮はいや西宮はね、はい、これだけの環境があるので、園遊会にぴったりなんですよね。だからまあ、あの、西宮っていうのは、当時、あの、西洋料理の日本を代表する甲子園ホテル、はい、それから日本料理を代表するハリハンって、うん、これどちらも売りが園遊会。で、今も西宮のケーキのイベントは、園遊会っていうところなので、うん
はい、
やっぱり園っていうのはキーワードですね。
なるほどね。
で、これもう今の時代は、このおしゃピクとかピクニックの時代で、もうケーキを本当にこの自然豊かな、うんはい、それこそ西宮の浜のビーチから、宿川まで、すごく似合いますよね。
自然の中で、召し上がっていただくと。ま、でも、はい、本当にあのそのね洋菓子園遊会なんていうのは、うんはいはい、もういろんなケーキ屋さんが集まってらして、
ね、
あの研究会も作ってらっしゃるんですよね。
そうですよね。
でその仲がいいんだなって、うん、あのとってもあの前まとまって来ていただいたこともあったんですけどね、この前の番組、はい、もうなんか皆さんとっても仲がいいし、
ね、
ライバルなのにすごいなとか思うんですが、うんまあ、これもやっぱり西宮のなんか良さですか。
本当にね新しい、まあ、私の専門は街づくりですけども、はい、このケーキ屋さんが街づくりをしていくっていう、これも先端的で、例えば、つまがりさん、
はい、
つまがりさんって、紅葉園を比叡山に見立ててるんですよね。
で、
これどういうことかっていうと、はい、お店を大きくせずに分散させてるんですね。うんはい、空き店舗を活用したりして。はい、そうすると、エプロンを着た職人さんが街を動くんですよね。うんはい、まあ、あの、効率悪いですよね。雨に濡れたり。
で
も、
そうですね、
話すことで、まあ、ラッピングルームとか、研究所とか、分散してますよね。はい、それによって、職人さんが動く、まるで宿坊の間を、層が行き来してる。こう、比叡山の街づくりを、紅葉園でやってあるっていう。ケーキ屋さんが街づくりを考えてるって。でも、その手法が、結構、はい、あの全国に広がってるっていうところもありますし、私最近注目してるのは、
はい、
この働き方っていうか、
はい、
私最近あの宿川のあたりはなんかパリに見えてくるんですね。でパリに見えるっていうのは、
はい、
昼になると店が昼休みを取るっていうミッシェルバハさんもエルベランさんも昼休み取ってるんですよね、
はあ、ちょっと考えられないですね。今までだと
だからすっごいゆったりとした雰囲気っていう、はい、まあ、今までの、あの、やり方とはまた違う。
うん、
定休日も最近西宮は多いですよね。さっきここ来るとき前のボルドーさんの、
はい、
あの、中井さんに久々にお会いしたんですけど、うん、ボルドーさんも、労働時間どんどん短くしてるっていう。
うん、
でもそうすると、意外とゆったりとできて効率もいいっていうことで、まあ、西宮は非常に今、まあそういうこう働き方改革がケーキ屋さんから始まってるっていう。
最先端の街なんですね、まあ、そうですよね。そういう意味では。
で、まあ、多様な方が働くっていうことも含めて、まあ、あの、大きなケーキ屋さんは、いろんな障害持った人とか、そういう方の働く場になってきてますよね、今。
そうです
ね。西宮のケーキ屋さんっていうのは。だからもう働き方とか、ライフスタイルとか、まあ、そういうことを、まあ、常に引っ張ってきてる。もちろんね、今日は、なんか、美味しい話をしないといけない。まあでもやっぱりこのケーキ屋さんが、こう、地域社会に果たしている役割っていうのは、非常に大きいと思いますし、西宮の市民文化賞は、ケーキ屋さんが選ばれたりしてますよね、つまがりさんとか。
多いですよね。
だからケーキがしっかりと、まあ市民文化として、まあ、位置づけられてるっていうことが、まあ証明されて、ますよね。
まあ、生活の中に本当にあの溶け込んでますよね。
そうですよね。
あの別にお誕生日だけではなく、もういろんなさりげないその集まりだったりっていうところに、そのケーキが登場してくるという。これもやっぱりある意味こう、そうやってケーキ屋さんを育てる文化がやっぱり根付いてるってことですかね。
そうですよね。で、あの、やっぱりエルベランさんとかは、まあ古いお店で、あの創業者の方なんかのお話を聞いてると、やっぱり店をこう何もない住宅地に出すっていうのは冒険ですよね、でもその時にこの近所のマダムたちがすごい応援してくれたっていう、でこれは今年去年こうできた店でも、まあ、あの最近こう甲子園にできたこの間、エクラドスリールさん、まあ、あのお話聞いてみると、まあ、実はあのエルベランさんが昭和40年代にこう感じてきたことと同じ、すぐ応援してくれる人が近所で出てくるっていう、まあこの新しくできた店を応援しようっていう、まあそういうこう思いがこう一体となって今のこのケーキの街、でしかもね、今までこう市民文化っていうと、まあ芸術とか絵画とかっていう、まあそういうこう市民文化賞っていう中で、もう本当にケーキは生活文化になってますもんね。
そうですよね。またそれを受け入れる、そういう土壌があるという。
だからもう本当にこう西宮の文化にもうこのスイーツっていうのはもうなってるっていう。ことなんですよね。
そういう街っていうのは日本全国見ても結構珍しいですか？
いや、そんなにないと思いますよ。まあそういう横のつながりを持ってるっていうことですよね。切磋琢磨するっていう。
だから同じエリアにたくさんお店が集まってても、それぞれの良さを認め合いながら、ねえ、
だからすごく個性的な、もう昼休みやってみようかとか、こうまあ冒険ができるのかもしれないですよね。
そうですね。で、また、夜遅くまでね、空いてらっしゃるお店もありますし、
そうですよね。
なんかだからそういうなんかそれぞれのポリシーで、まあ営業なさったり、まあその作ることにね、専念なさってる。
で、まあ本当に女性のパティシエが目立つようになってきてますよね。だからまあそういうこう働き方が変わってくるっていうところの中にも、まあそういう影響は大きいと思うんですけども、まあ一方でね、あのクープドモンドとか世界、まあケーキとかスイーツのワールドカップと言われるところに、まあ西宮からね、あのこうアニシャルパンティエのね、あの駒井さんとか、そういう方がもう本当に駒井さん、西山さん、鈴鹿さんってこう続いていったり、もう本当に世界にこの街からこうパティシエが出ていってますよね。まあもちろんあの同時にこれだけのお店があって、全国からパティシエが修行に来られて、
そうなんですか。
ここから、この間も西宮から独立されて、あの鹿児島で店を開かれてるあの方の店にあの見学に行ったんですけども、まあやっぱり本当に人材を輩出してますよね。まああの大学の街って言われてますけども、もう本当にあのパティシエをこうどんどんこう全国に送り込むというか、
そういう人材育成ですかね。
そうですよね。
そういうそのいわゆる、
いやだから比叡山なんですよね。
システムみたいなものもやっぱり作り出して
る。そうですよね。でそこにこの西宮市民が本当にこう応援してるっていうところなんです。 でしょうね。
なんかあの、つまがりさんなんかの場合ね、はい、本当にあの、はい、前に大きな駐車場があって、はいはい、警備員の方までいらして、その車世界でのそういう対応だったりとか、まあ、ね、いろんなところに、だから、なんかこう、先進的なアイデアというんでしょうかね、はい、これからの時代は、これが必要かな、みたいなことをどんどん取り入れてらっしゃるみたいな。ね、やっぱり、なんか新しいものを取り入れるっていうのは、やっぱり西宮市民のある意味、持ってる、
そうですね、新種の規制っていうか、
はい、
本当に、まあ、だからどんどん新しい展開が出てくるんでしょうね。うんうん、
でも古いものも大事にしてらっしゃるんですよね。
だから面白いですよね、はい。あの、例えばエルベランさんもミシェル・バッハさんも、まあ、ドイツ系の歌詞だったけども、はい、今はその二代目が、もう、あの、どちらもフランスで修行されて、はい、フランス菓子っていう、うん、こう、屋号はドイツ語なんだけども
はい、はい、
こう、お菓子はフランス菓子。でも、伝統的なレモンパイとか、うん、まあ、そういう、こう、ね、あの、ミシェル・バッハさんだったら、そういう、こう、まあ、ローテローゼ、あの、クッキーですかね。
はい、ねえ、やっぱりそういうオリジナルのものをしっかり守りつつ、
ね、あれはもう、あのクッキーはドイツ菓子ですもんね。はい、オーストリアですね。
あの、
ミシェル・バッハさんのあの、はい、なかなか買えないクッキーを。
ねえ、やっぱりそういう脈々とそのヨーロッパから。
リンツか。うん。
の、そういう伝統も生かしつつの、うん、
はい、
まあ今ということなんですかね。いやでもやっぱりあの西宮っていうのがじゃあそのまあそういう受け入れる市民もあり、そしてそれを提供するそのパティシエさんたちのすごい努力もありで、やっぱり今やこう日本でも有数のスイーツの街。
そうですね。だからどんどんこの西宮の洋菓子マップとかスイーツガイドとか、まあこう特集でもやっぱりこの西宮っていうのも必ず出てきますよね。
先生がこれあの、はい、阪神館お散歩マップ、はい、スイーツ&パンっていうの、うん、これを作りになったのはだいぶ前ですかね。これ
数年前ぐらいですかね。
そうですか。今なかなかあの、はい、手に入らないのかなと思ってたら、これネットで見ることができる。
ネットで大丈夫です、はい、阪神館お散歩マップっていう、
まあ、いろんなところに、はい、まあ、いろんなあのお店があるという、うん、これは特にスイーツとパンの、うん、特集の、はい、まあ、マップなんですけれども、はい、まあ、本当にこんなに あるとこう一つずつお店を訪ね歩くのも街歩きの楽しみかななんて思いますし、
う
ん、そ
う
ですね、
だから本当にあの西宮七園をもう、七園を巡りながらスイーツっていう、
はい、
もうこう縁っていうことが一つのキーワードかなっていうのをすごい感じますよね。
ここにあるスイーツだからみたいな、なんかそのちょっと付加価値みたいなものもあるんですかね。
まあ、かつてはあの西宮の美味しいスイーツの、あの基準は店の前から兜山が見えるとか六甲山が見えるとか、なぜか必ず見えるんですよね。まあそういうこう自然とお店っていうのはやっぱり一体だと思いますね。やっぱつまがりさんなんかはやっぱりケーキの材料は空気だっていう。まあ確かにスポンジケーキとか空気ですよね。だからまあ美味しい空気が材料だ。だからね、あの大阪のデパートでは生菓子を売らないとかっていうのはあるんでしょうね、は
い、そういうこだわりですか、うんうん、そういうものをやっぱり皆さんお持ちだっていうこともその西宮のスイーツの、うん、はいはい、やっぱり歴史をしっかり守ってきたっていうところには ね、関わってくるのかなと思いますが、うん、さあそれでは、後半もね、ぜひ西宮のスイーツについていろいろと話を伺っていきたいと思います。桜今日は向川女子大学生活環境学部生活環境学科教授の三宅雅弘先生に西宮のスイーツの歴史についてお話を伺っていますが、でも本当にすごい歴史ですよね。あの二つのすごいホテルがあって、ね、甲子園ホテルと、そしてパインクレスト、はい、ね、それぞれのとてもあの印象的な、で甲子園ホテルにパティシエがいらっしゃってちょっとびっくりしましたけど、
そうですね、当時からだからもう初代が、まあ、ロシアの、あのからこう亡命された方で、はい、でこう2代目の方が、 まあ、この東京から来られて、うん、まあ、長崎出身の方なんですけども、はい、で、まあ、あの、近くで洋菓子店を、こう、開かれてるというような、
は
い、ま
あ、ライトイ
ベントですね。だから、そう、まあ、そういう、こう、まあ、長崎の、長崎カステラで有名なお店も、そのね、ここの近くに、
ね。ありますね。
ね、はい、ありますよね。まあ、だから、
カステラもね、いろいろあるんでしょうね。
まあ、そういう、こう、日本の江戸時代からの、はい、まあ、カステラにしても、まあ、そういうのも一つのベースになってるのかもしれませんけどね。
そうですね、うん、まあ、あの甲子園ホテルといえば建築の面でも素晴らしい、うん、ということで、
そうなんです、
ま
あ、あれね、
建築学部の校舎になってますけど、
いやだから本当に建築だけが見どころじゃなくて、うん、あそこはホテルだったという、
ね、でお菓子もすごかったという、
そうなんですよ、あれはね、はい、本当にグルメホテルで、一番ど真ん中の1階が厨房で、で、厨房の左側がメインダイニング、右がバンケットホールっていう、キッチンスタジアムなんです。
うわ、
で、日本でもあんな空間はもう二度とできないと思うんですけども、はい、そういうこうグルメホテルができた街っていう、それぐらいこう求める人たちがこのエリアに、まあ、この阪神間モダニズムという、まあ、そういう時代にこう花開いたっていう歴史ですね。ね、だからそういうホテルがあった街っていうことをこう、まあ、忘れてはいけないなっていうことはすごい思いますよね。
そしてその思いを脈々と受け継がれたそれぞれのお店の、うんうん、はい、まあ、あのね、洋菓子関係の方がそれを今も守り続けてらっしゃるというか、はい、
そうですね、
すごくその西宮の街づくりに対していろんな役割を果たしてらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、まあ、あの本当にこう、あのケーキ屋さんっていうのは、こう地域の役割としては、はい、本当に地域に住んでる人たちの拠り所っていうか、うん、まあ、かつては私の町にはこんなお菓子屋さんがあるっていう、
はい、
こう皆さんやっぱり西宮の方って地域地域に自慢のお店があって、はい、でそれを実はどんどんどんどん、あの、外に運んでいってるんですよね。面白いのは西宮で、うん、あの、電車を見てると、はい、西宮の駅に泊まるたびにケーキ屋さんの紙袋を持った人が各駅から乗ってくるっていう。
なるほど。
紅葉園、苦楽園、宿河湾とか、まあ、こうどんどん運んでいってるんですよね。もちろん外から食べに来る人もいますけども、地域の人が自分の町自慢を、こうスイーツを使ってどんどん発信していくっていう、
なんかちょっとおもたせというかお土産っていうと、はいはい、やっぱりスイーツっていうのを思い出しますし、
そうですよ、ね、
あそこの、うん、今回喜んでもらえたから次あそこはどうかなとか、はい、いろいろそういうの、はい、文化的なものっていうのはありますよ ね、うん、すよね、やっぱり、うん、でなんかあの、はい、子どもさんを、はい、巻き込んだイベントも、
そうですね、ケーキ屋さんなさってる、新しいパティシエスリーのお話をするとすると、はい、あのこの2号線沿いに、はい、あのエクラドスリー、スリールさん、
はい、
あの笑顔の輝きというフランス語ですね、あのそのお店が、はい、まあ、去年ですかね、オープンして、はい、
うん、
面白いなと思うのは、うん、この4月駄菓子屋さんやってあったんですよね。
駄菓子屋さ ん懐かしい。
10円と30円
ほう、
こういうお菓子を、はい、でその2日間限定で、うん、あの、子供さんだけ、お客さん、子供さん限定の、
はい、
だからあの、まあ、あのシェフパティシエというか、まあ、パティシエルと藤田さん女性 の、はい、あの方ですけども、あの駄菓子屋さんを、うん、で面白いのは、うん、なんか子供さんもあのお金の勉強を、うん、こうあのしてほしいっていう、
はい、
まあね、駄菓子屋さんっていうのはもうこう、うん、初めてのそういうお買い物っていうか、
はい、
まあ、一つの、ね、あのトレーニングの場ですよね、う
ん、ね、50円とか100円とか握りしめていきましたもんね。
そ う、 そ う、 ね、そうなんですよね。で、あのうちの大学の学生もちょっとあの一緒に参加させてもらったみたいなんですけども、お話聞いてると、うん、みんな300円ぐらい持ってくるんですけども、
はい、
なかなかあの10円30円ぐらいあの全部使ってしまわないみたいで、
どうしてなんでしょう。
ね、あの、うん、いろいろ考えたりするんでしょうね。
あ、そうか。そう、
10円のラスクがあったり。
財布の紐がちょっと硬いんですか、
ね、
子供さんなのに。
いやいやいや
あ、でもそういう買い物体験とかっていうのは、ね、うん、実際のね、うん、それはすごくやっぱりワクワクすることですよね。
すごいですよね。だからまあ、常にこう、社会的な貢献っていうことをケーキ屋さんが考えてるっていうのも一つ、この西宮の特徴だなっていう。うん、まあ一つのケーキ屋さんだけでなくて、こう、研究会を作ったり、こう、まあイベントをやったりっていうこともありますけども、うん、一つのお店で、そういうこう、次世代のこう子どもさんたちの、うん、まあ、もちろんあそこの、エクラドスリールさん、
はい、
間違ってないかな、はい、こう、まあ、安全な、うん、まあ、そういう、こう、まあ、いろんな今、多様な子どもさんたちがいらっしゃる中で、
はい、
まあ、そういう、こう、食材とか材料とかっていう、安心っていう、まあ、そういう、こう、営業の中でも、こう、子どもさんの次世代の子どもさんを大切にっていうことがあるようですけども、まあ、実際には、まあ、そういうイベントまでやってるっていう。で、あそこのお店面白いなと思うのは、看板に、週に2日しか開けてないっていう。うん、
普通週に2日休みますは分かりますけど、ね、週に2日しか空いていない、
うん、まあ、あとは通信販売とか、そうなんですけども、うんうん、まあ、一人一人のこうライフスタイルに合ったっていう、はい、まあ、そういう、こう営業のされ方っていう、うん、まあ、これも本当に新しい、こう本当にオリジナルなんですよね。で、そのオリジナルなことがこうできるっていう、はい、うん、でもそれができるのは、なんて言ってもやっぱり西宮市民の方がそれを応援しようっていう、そういうところで、まあ、お店がこう育まれていくのかなっていうのはすごく感じますよね。
私が育てなきゃっていう思いが、
うん、そうなんです、
地域の方にあるんですかね。なくなったら困るし。
エルベラさんの先代の方もおっしゃってました。はい、そういう方が本当に店をこう作ってくださったっていう。だからまあ、それが変わらずに、こう、ね、世代が変わっていっても、今の西宮にはそういうのがあるんでしょうね。
ねえ。そしてまたね、西宮って、
今日もスタッフの方が、こう、はい、あそこの、ご近所で、持って、持って行ったけど、自分は、味わってないって。
そうそうそう。いや、だから、ね、お使い物になさる方が結構多いみたいですからね。ね、
だからもう自分よりまず発信するっていう。
そうですね。
なんかそういうことがあるんでしょうね。それから、まあ、あそこ、こう、焼き菓子が中心っていう。はい、まあ、今までこう、スイーツっていうと生菓子っていう。うん、でも少し、やっぱり、
ね、イメージで
したっけ、焼き菓子のが、もう、ものすごくこう、全国的に増えていって、出ますよね。まあ、これもやっぱりその働き方っていうことを考えたり、うんうん、まあ、その環境とかコストとかそういうことを考えたときに、うん、まあ、こう焼き菓子っていうのはまあ一つの、はい、まあ、今の流れなんでしょうね。まあ、
プレゼントするときなんかは ね、その方が断然使い勝手がいいですし ね、うん、ね、うん、西宮って結構転勤族の方が多い町ということで、はいはい、西宮に住んでらして、またどこかにいらしたときにも、うん、その西宮の味をねとても懐かしんでらして、はい、うん、まあ、お取り寄せなさったりっていうケースが結構あるって聞きますから、はいはい、そういう意味でもやっぱり焼き菓子の需要っていうのは今後も伸びていくんでしょうかね。どうですか、三宅先生、
はい、
このスイーツ、まあ、西宮のケーキ屋さんの今後といえば、どんな方向性が見えてきますか。
そうですね、こう今こうケーキの価格もやっぱりすごく上がっていったり、はい、一方でこうなかなかこう気軽にっていうところには、はい、こうできないそういう流れもある一方で、うん、まあ一方で先ほどのおやつマルシェですかね、
はい、
まあもっと子どもさんたちをこう引きつけていくようないろんなアイディアを出されたり、うん、まあこのまあ西宮のお店からいろんなアイディアがやっぱり無理のないようにっていう、うん、まあそういうこうまあ本当に定休日なんていうのは本当に週2日休みっていうのは西宮市内では当たり前になってきてますよね。
なるほどね。
だから本当にこう、集中して、こう、
うん、
まあ働き方の、まあ新しい、うん、こう、いろんな、こう、自分に合わせた、まあそういうことが、まあ、広がっていってるんでしょうね。
そうですね、うん、それにやっぱりね、小さい頃から本物の味に触れる、はい、っていうこともね、はい、やっぱり舌を どうやって超えさせるかっていうのは、かなりね、いろいろと本物の味っていうのはやっぱり、小さい頃から触れてないと、なかなかわからないんですよね。
まあ、グルメホテルが2つもあった、90年前からあった街ですからね。はい、まあ、そういう、こう、西宮の、まあ、そういう、まあ、一つの文化ですね。
でもおやつもあるしなんていいですよね。ちっちゃい頃から本当にそういう形で、あのね、親しむ本物の味に親しんでいくって、これ将来めちゃめちゃグルメの、大人たちが生まれてくるんじゃないかと思ってね。あの、まあ、西宮は来年100周年を、市政100周年を迎えるわけですけど、そしてあの今年は甲子園の100年ということ で、結構湧いてますけど、その甲子園スイーツも魅力の一つじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、面白いお菓子が甲子園にこうまつわるお菓子って今まで結構出てきましたよね。あの、非常に印象的だったのは川辺カイザーさんがトンボっていうお菓子を、あの、出されてて、あのグランドキーパーの人がこう、
あの土を鳴らすためにね、こう引っ張るやつ
ですね。あれのミニチュアがあって、ケーキ職人さんがやっぱり思いを込めて作ってるものなので、こうやっぱりちょっとこう、あのね、粒がこうこぼれますけども、そういうのも集めて食べてくださいっていうのが出てきたり、なんかこう街のね、阪神園芸さんですかね、こう甲子園球場の、まあそういうこう、あの甲子園にちなむ、まあ、ケーキ屋さんと、まあ、一体となったりっていう、まあ、ことはあの、まあ、常に見れますよね。
甲子園の砂が入ってるサブレとかっていう ね、あのね、そういうのもあったりとかっていうことで、やっぱりその甲子園っていうのは、まあ、高校野球に代表されるように全国から来る憧れの地ですから、そういう意味での、まあ、お土産需要っていうのも ね、あるでしょうしね。いやー、ということは、じゃあ、これからも、ますます西宮のスイーツっていうのは。そうですね。
だから、あの、本当にこう、若者も集める街っていう。まあ、これ、西宮っていうのは本当に学園、ね、大学がたくさんあるっていう。あとはもう、全国からパティシエが集まる。高校球児が集まるっていう。まあ、常にあの、新しいものを若者が全国からこう、運んでくるっていう。まあ、そういうこう、伝統っていうのは、やっぱりこう、街がこうクリエイティブになっていくっていう、まあ、そういうこう、まあ、他にここでしかない環境ですよね。
ねえ、まあ、先生はあの向川女子大学の教授でいらっしゃいますけれども、そういった学生さんなんかを見て、また指導なさる中で、やっぱりこれからいろんなそれこそ分野の人材っていうのが、もっともっといっぱい出てくるっていう楽しみっていうのは、
そうですよね、
感じてらっしゃるんでしょうね。
やっぱりこうね、市民の方のご協力っていうか、やっぱりこう、あの、まあ、あの、小中学校も学校もそうだと思うんですけど、本当に学校じゃなくて地域が、こう、人材をこう、ね、育てていくっていう、まあ、そういう街っていう、まあ、文教住宅、
文教住宅都市ですよね。はい、でもその、本当にあの、地域のコミュニティっていうのも、やっぱりね、まだまだ頑張ってらっしゃる。
そうです
ね。そういうところが、やっぱりこの西の目の良さみたいなもの。そうなんですよ。
だからね、コミュニティの形っていうのが、まあ、町内会とか自治会っていう時代もありますけども、まあ、一方で、こう、お店でつながるコミュニティで、ケーキ屋さんの緩やかなコミュニティ、私の好きなお店っていう、まあ、そういう、こう、共通の、まあ、西宮は結構そういう、あの、ケーキ屋さん、ケーキを通したコミュニティってあるんでしょうね。このケーキの好きなっていう。
なるほどね。
まあ、推しっていうんですかね。
今、推しブームですからね。ね、私の推しのケーキ屋さんみたいなことで、こうね、それが一致して、こう、仲良くなるっていう。
推しは文化を生みますからね。
なるほどね。もうスイーツは西宮においてはもう文化の一つの大きな要素、
そうですよね、
ということですよね。まあ、まだまだこれからもあの、たくさん召し上がって研究も続けていかれると思いますけれども、じゃあその本当に甲子園100年、そして市政100年に向けて、何かまた大きなプロジェクトなんかが動き出すといいななんて思うんですが ね、スイーツをキーワードにね。
まあね、こうスイーツも環境も本当にこう一体化したものなんでしょうね。まあ、この環境があってのこのスイーツであるし、まあ、このスイーツがより環境を磨いていくのかもしれないですね。
いい町です ね西宮は、うんうん、ということで、今日は西宮再発見、向川女子大学生活環境学部生活環境学科教授の三宅正弘先生をお迎えしてお届けしてまいりました。いや本当にいっぱいいろんないいお話をありがとうございました。
さて
こういうふうに第4週は、ゲストティーチャーをお招きしていろいろお話を伺ってるんですが、来月5月24日の第4金曜日は兵庫県の伝統工芸品和ろうそくについて松本商店代表取締役の松本康和さんにお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。さあそして来週の第1金曜日は西宮市立郷土資料館の皆さんの登場です。来週5月3日は郷土資料館館長の兵谷和子さんに西宮の神社仏閣と石像美術についてお話を伺っていきます。というわけで兵谷館長へのメッセージもお待ちしております。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。